4の1、六三郎が伝吉と百助と疑うと同時に、二人の方でもまた六三郎を疑っているので、彼らの間には自然に仲間割れができた。伝吉は蚊の生皮をなめしてしまったが、なんとか理屈をつけていて、素直にそれをこっちへ渡そうとしないので、六三郎は腹を立てた。熊の皮一枚が一体いくらの値を持っているものか、六三郎もよく知らなかったが、ともかくもせっかくの獲物を彼ら二人に着服されるのはあまりに忌々しいと思ったので、彼は車力の百助のところへたびたび催促に行って、しまいには腹立ち紛れに喧嘩をして帰った。すると夕べになって、かの百助は熊の皮を持って六三郎のうちへ訪ねてきた。皮はこの通りになめしたが、こっちには何分にも売り口がないから、この皮をそっちで引き取って、自分たち二人には骨折り賃として三両の金をくれと百助は言った。そんな金を持っているはずもなし、またそんな金を払う理屈もないと、六三郎は剣もほろろにはねつけた。結局ここで二度の喧嘩になると、百助も腹立ち紛れに、そんならこの皮を証拠にして貴様の罪を訴えてやると、毛皮を引っ抱えて飛び出した。訴えれば彼も同罪である。よもやそんな無鉄砲な真似はしまいと思いながらも、根がそれほど大胆者でない六三郎は、なんとなく不安心にもなって、彼の後から続いて飛び出した。高輪の海辺で追いついて、彼は百助を引き戻そうとすると、百助はおそらく脅し半分であろう、無理に振り切って行こうとするので、二人は夜の海辺でつかみ合いを始めた。何しろ証拠物の毛皮を取り戻してしまおうと焦って、六三郎は彼の手から一旦それを奪い取ると、百助がまた取り返した。取ったり取られたりして争っているうちに、二人が毛皮をそこへ放り出して死に身のむしり合いになった。こうして二人が夢中でむしり合っている最中に、後ろの方で突然に女の悲鳴が続けて聞こえたので、彼らもびっくりして見返ると、一人の女がそこに倒れていた。喧嘩もしばらく中止になって、二人はともかくもその女を引き起こそうとすると、彼はあたかも蚊の毛皮の上に倒れていて、おそらく苦痛のためであろう。片手は熊の毛を強くつかんでいた。さらによく見ると、その女の胸のあたりには温かい生血が流れ出しているらしいので、二人はまた驚かされた。百助は江南を恐れてまず逃げ出した。六三郎も一緒に逃げかけたが、何かの証拠になるのを恐れてまた慌ただしく引っ返してきて、女の手からその毛皮をもぎ取って逃げた。お絹と六三郎と熊の毛との関係はこれで分かったが、お絹を殺した下手人は分からなかった。六三郎は全く知らないと言い切った。その申し立てに偽りがありそうにも見えないので、六三郎は単に火事場稼ぎとして大番屋へ送られた。血に染みた毛皮は六三郎のうちの縁の下から発見された。さて、どいつがお絹を殺したか、と半七も考えた。ともかくも備前屋へ行って声をかけると、番頭の四郎兵衛は青ざめた顔をして出てきた。半七はまず娘の悔やみを言ってから、彼の家出や下手人について何か心当たりはないかと聞くと、四郎兵衛は一向に心当たりがないと答えた。しかし彼の なんだかおどおどしているような落ち着かない目の色が半七の注意を引いた。ここの店には内風呂があるんですか？と半七はまた聞いた。ございます。店の者は車湯へ参りますが、奥では内風呂に入ります。この頃に風呂の傷んだことはありませんかえ？よくご存知で、と白兵衛は相手の顔を見た。風呂が古いもんですから、時々に損じまして困ります。昨年の暮れにも一度損じまして、それから四五日前にもまた損じましたが、出入りの大工がまだ来てくれないので困っております。風呂が傷んでいる間は、多くの人たちも車湯へ行くんでしょうね。はい、よんどころなく町内の銭湯へ参ります。これだけのことを確かめて、半七はさらに車湯へ行った。釜前に働いている肝臓を呼び出して、彼は小声で言った。おい、この間はありがとう。時に少し用があるから、そこまで一緒に来てくれ。へえ、どちらへ？どこでもいい。当分は帰られねえかもしれねえから、おかみさんにいいとまごいでもして受け。肝臓の顔色はたちまちに灰のようになった。半七に引っ立てられて自身番へ行く途中も、彼の足はほとんど地につかなかった。彼は時々に目を上げて青空をじっと眺めていた。こないだお前にもらった東もきれいだったが、備前屋の娘もきれいだったな、と半七は歩きながら言った。肝臓は黙っていた。あの娘には色でもあるかい？存じません。知らねえことがあるもんか、と半七はあざ笑った。はしばの親類のうちにいるじゃねえか。熊が出るなんてつまらねえ上ごとを言って、娘はもう一度はしばやってもらおうという算段だろう。火事が取り持つ縁とはとんだ八百屋お七だ。自分のうちへ火をつけねえのが見つけものよ。また、その味方になるふりをして誘い出すやつも誘い出すやつだ。肝臓はやはり黙ってうつむいていた。去年の暮れに備前屋の内風呂が傷んだので、娘はお前の湯へ来たそうだな、と半七はまた笑った。その時にお前が背中を流してやったか。器量はよし、年頃の箱入り娘の肌触りはまた格別だからな。とんでもねえ久米の仙人が抱き上がったものだ。なるほど、命がけで荒熊にむしりつくのも無理はねえ。せっかく助けた娘は、橋場行ってる間に向こうで男ができてしまった。うちへ帰ってもやっぱり橋場が恋しいので、仮病を使って熊が出るなんて騒いでいる。しかしその計略がうまく運ばないので、娘も一人でじれ込んでいるうちに内風呂がまた傷んだ。ねえ、そうだろう。そこでまたお前の湯へやってくると、久米の仙人が背中をこすりながらうまい相談を持ちかけた。私が橋場へご案内しましょうかとかなんとか親切ぶって言ったもんだから、若え娘は後先見ずに騙されて、ゆうべそっとうちを抜け出すと外に待っていたやつがあって、それから先は俺も知らねえ。おい肝臓、俺にばかり喋らせてなぜ黙っているんだ。前座はこのくらいで引き下がるから、あとは神打に頼もうじゃねえか。背中をポンと叩かれて、肝臓は 危なく倒れかけた。